動画をご視聴いただきまして、あとまたね、1話2話3話と全部にこうやってコメントしていただいて本当にありがとうございます。なんか普通はね文章で返すだけなんですけど、コメントを読んでたらなんかすごい伝えたいことがわーって出てきて、この人にはこれを伝えたいってすごい思ったので、ちょっと特別に音声を取らせてもらってます。シングルマザーということで、なんかこの動画の視聴の対象者は、独身でシングルで子供なしですよねっていうふうに書いてあったんですけど、全然そんなことなくて、独身であることはね、重要というか一つのなんというかこう目安なんですけど、子供がいるかどうかはそんなことは全然関係ないですね。事実この後案内するんですけど、私が運営してるカナダ移住を目指してる人のコミュニティの中には、私が教えてる人の中には子供がいて、今シングルマザーっていう人は全然います。だから全然問題ないです。ただ独身であることを絶対条件としているのは、私自身がそのカナダでパートナーを見つけて、その人にスポンサーになってもらって、まあコモンローですけどね、っていう方法で移民してるので、そのことについては超自信を持ってね、恋愛のこととか国際恋愛もそうだし、スポンサーのこととかはめっちゃ教えられるんですけど、もうすでに結婚しててね、旦那さんがいる方に対してはその方法はできないじゃないですか。で、教えられないから、ちょっとね、独身じゃない人が見てもちょっと私は役に立てませんよっていう意味で、独身の人を限定というか、その人向けに私はこう配信しているので、全然このコメントしてくださってるこの、あなたは、私が発信 したいと思ってる人の対象にがっつり入ってるなと思って、なんかそれもあって音声を取ったんですけど、で、まずことできてない理由として、自分がシングルマザーであることっていうことがあったんですけど、確かにね、その5歳のお子さんがいて、カナダに連れていくのか預けるのかとか、まあなんかいろんなそういうことはいろいろあると思うんですけど、まず一番大事なのは、あなたがどうしたいかですよね。なんかお金がとか子供がとか、そういう現実的な問題を全部取っ払って、もう世界でやりたいこと何でもやっていいよって、何をしたらあなたは幸せって、何がしたいのって、全部取っ払って考えた時に、やりたいことは何って自分に聞いた時に、これやりたいって思ったことを実際に行動に移してあげると、人は幸せになりますっていうのは、私自身がそうだったからなんですね。資生堂で働いた方が一般的に考えて、いろいろね、安定だし、お給料もいいし、まあ世間体とかね、立場的なところもあるし、でも私はそういうお金とか将来がどうとか安定とか、そういうこと何も関係なく、考えた時何したいって自分に聞いた時に、もう何してもいいんだったら私はカナダで行きたいって思ったんですよ。で、だから私はそれを認めて、よし、じゃあ行動に移そうって思ったわけなんですけど、結局それをやったから今全てうまくいったのかなって思ってて、で、お子さんがね、まあ心配してることとして、もし子供を連れてくってなったらメンタルケアが必要かなって考えたって書いてあって、でこれもあーってちょっと伝えたいと思ったのが、子どものメンタルケアとかは、もしカナダに来るんだったら別にそんなことは必要ないと思ってて、私はね、別にそれが正しいってとか、こうした方がいいとかってわけじゃなくて、私の意見として、私も2年間2人の子どもの何というか、まあ、子ども代わり、お母さん代わりをしてて、生後半年から2歳半まで、あと2歳から4歳までを2人いっぺんにこう、まあ、お世話をしててね、お母さん代わりをしてて思ったのが、子供にとって最高のメンタルケアって、お母さんがのびのび幸せに生きてることだなと思って、ね、多分そのお子さんね、育ててる方だったら分かると思うんですけど、私が何やっててそれは気づいたのが、自分がストレス抱えて本当はやりたいことをやらずに、なんかこう我慢して生きてる時、それでこう子供に接してる時って、子供もなんか機嫌悪くて全然言うこと聞いてくれなくて、イヤイヤが激しくてって感じなんですよ。でも自分が満たされてて、やりたいことやってて、今ここ幸せってなって 生きてる時、そういうあの自分の心持ちの時の子供ってめっちゃ素直で何でも言うこと聞いてくれてあんまり問題ないんですよね。で、あの私の、子供を、預かってた、お世話してた子供のお母さんが結構そういう感じで、あの、まあ、カナダ人のお母さんなんですけど、あのそのお母さんはもうまさに自分がやりたいように生きてる人だったんですよ。っていうのは、子供が生後半年からもうすでに私に預けて、私はあの、まあ、確かに子供は好きだけど、でも私は仕事がしたいと、仕事好きだから私はやりたいことをやるんだっていう生き方だったから、ほとんど子供と一緒にいる時間なかったんですよね。その私の雇用主であるカナダ人のママはほとんど子供と一緒にいないんですよ。自分がやりたいランニングとかスキーとか子供預けて結構行っちゃうし、仕事もガンガンやってるし、でも子供なんか、私はそれがすごいかわいそうだなって思ったんですよ、日本的に考えて。いや、子供ちっちゃいうちは一緒にいてあげなよみたいな、それが子供にとっての幸せでしょみたいなね、思ってたんですけど、でも全然子供も何の問題もなく普通に私に懐いて、あの、まあ、全然普通なんですよね、大丈夫なんですよね。で、それですごい思ったのが、日本的な考え方だとなんか子供はあんまり環境変えない方がいいとか、なんか一緒にいてあげる時間が長い方がいいとか、いろいろ、まあ、日本的にはね、あんまり人に預けるべきじゃないとかあるけど、あのそんなことよりも、あのママ自身がやりたいことやってのびのびとして生きていれば子供は幸せなんだなっていうことに私は気づいたんですよ。で、私自身もママ代わりをやってる時に、自分の心が満たされなかった時は子供全然言うこと聞いてくれなくて、子供もすごい機嫌悪くて、でも自分が満たされてもうやりたいことやって幸せな時は子供も素直で楽しく生きててくれてて、だからその子供にとってのメンタルケアっていうのは、お母さんがやりたいことやってることなんだって私は思ったわけですよ。それが正しいとか、そうだからこうしなさいっていうわけじゃなくて、私はそういう意見なので、なので、あのこれまでのね、1話2話3話の全部のこのコメントいただいた、コメントをちょっともう一回見返してみた時に、このね、今こうメッセージをいただいたあなたには、私とすごい似てるなって思ったのが、まあその日本っていう狭苦しい世界から抜け出したい、細かいこと気にしない人たちと、なんかこう伸び伸び生きたいと、バンクーバー大好きだから、大好きなバンクーバーで伸び伸びと生きたいっていう思いがあるのにもかかわらず、なんかね、日本窮屈だなとかいろいろ思ってるにもかかわらず、なんかその自分が思ってることを叶えてあげてない時って、多分すごいストレスだと思うんですよね。本当はカナダで幸せに生きたいって思ってるけど、でも子供がとかお金がとかいろんな理由がをつけて、あのそれを諦めちゃってる時のママがの方が子供は幸せなのか、もしくは自分、私はもうカナダ大好きでカナダに住みたいと思ってるから、私は私が生きたい人生を生きるんだって言って、あのまあカナダに行くって決意してやりたいことやってキラキラしてるママの方が子供にとっては幸せなのか、なんか私のこれまでのこのカナダで何をやって自分がやりたいことやって生きてる感覚から、この、 あのいただいたメッセージを全部読み返した時に、多分この方にとっての一番の幸せと、このお子さんにとっての一番の幸せって、ママが一番やりたいって思ったことをやることなんじゃないかなって思って、でそのママが一番やりたいっていうことは、おそらくあのカナダに行きたいとかね、カナダで暮らしてみたいとか、カナダで働いてみたいとか、そういうことなんじゃないかなって思って思いました。なのでちょっとあの別にだからどうとかってわけじゃないんですけど、私はそう思ったので、ちょっとそれを伝えたいなって思ってわざわざ音声にしました。暑苦しくてすいません、ちょっと伝えたかっただけなので。で、あのバンクーバーがすごい好きってことで、それもすごい共感してて、あのなんかその私は子供がいないのに、それがなんかこう気になって私の動画を見てくれたってことは、やっぱ多分似てるんだと思うんですよね、私と考え方が。で、私と似てるってことは、多分私と同じでカナダに来たら幸せになるタイプの人だと私はすごい思ったので、まあなんか背中を押す意味でも、あのちょっとおすすめのね、私が好きなブロガーさんのブログ記事をシェアします。あと、なんか最近見つけたバンクーバーで撮られたミュージックビデオがあって、全然その曲自体は別に大したことないんですけど、あのバンクーバーがすごい素敵に映ってるミュージックビデオなので、ぜひちょっと思い返してじっくり考えてみてください。ということで以上です。ありがとうございました。